ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストは京都大学教授の山内豊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山内です。
いや、今回ご一緒できて嬉しいです。
いや、こちらもドキドキしてます
なんというか、最初の出会いのきっかけは、私が山内さんが主催されている講座を受講したことなんですけれども、
そうですね、
5月の範囲半ばだったでしょうか。
そうですね。はい。
うん。実は私、山下先生の研究ご活動のことを事前にはそこまで、存じてませんで。で、知人のインフォバーンの、井上雄一さんが、Facebook で、
はいはいはい。
山下さんのブログ記事の抜粋を、こう、掲載されていて、職場にアートがあって触れる機会があると創造性が刺激されるってことはありません。アーティストの思考法を真似して創造的に仕事をしようということでもないんですっていうような、その、今よくビジネスワールドでアートが取り上げられているけれども、こういう、そういうことで重要なんじゃないんだっていう、なんかこの否定系の連発みたいなのが引用されていて、なんだなんだというので、ちょっともうすぐ気になってしまいまして、ブログを読み、そのまますぐ申し込むという感じで受講しました。
ああ、そうでしたか。
はい。
いや、否定になってましたね、それが。ついつい、まあそうなってしまうんですけど。
そうなんですね。
ええー。まあその、要するにアート思考っていう、まあ、アート思考っていうのはまあ結構日本の中だけで盛り上がってるような感じですけど、まあそれも、なんか誤解されるともったいないなっていう、基本的には方向性は、まあ賛成なんですけど、なんか、もったいないなということで、なんかちゃんと考えたいなっていう趣旨ですね。
そうですよね。僕が受講させていただいたのは、京都大学エステティックストラテジー、人文学的ビジネスクリエイティブ講座っていうやつだったんですけれども。
はい。
なんか突然すごい具体的な話になっちゃうんですけど、これってどういうものだったんでしたっけ？
そうですね。これはですね、まあ我々が、新しい、まあ、創造性の方法論、うん。まあ、この今の社会で価値を作っていくための、まあ、方法論っていうのを提案してるんですね。
うん、
で、まあ、これはですね、2年前にですね、文部科学省の方から、まあ、受託されて、新しい創造性教育の拠点を作るって、まあ、日本に2つ作るっていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、それの一つに選ばれて、京都クリエイティブアッサンブラージという、プログラムをやってるんですね。
うんうんうん、
で、まあそこで、まあ提案している中心的な方法論になるんですけど、
なるほど、
そのプログラムは6ヶ月なので、まあそれをもっと、はい、気軽にちょっと発信していかないといけないということで、うん、まあああいう講座をしたっていうことですね。
うん、なるほど、なるほど。私、まんまとそれに、網目に引っかかりまして、
はい、
この場につながって嬉しいでございます。講座の内容自体も気になるんですが、そこに入っていく前に、山内さんの普段のご活動というか研究内容というか、どういう方なのかというのを初めての方もいらっしゃると思うので、最初に簡単に伺ってみたいんですけれども、自己紹介のようなものを最初にいただいてよろしいでしょうか。
私は京都大学の、まあ、経営管理大学院っていう、いわゆるビジネススクールにおります。で、まあ、専門は経営学なんですけど、経営学って言っても結構広いんですね。
はい。
で、その中で、文化を扱う経営学っていうのをやってまして、まあ、
うん、
文化、日本文化とかそういう意味じゃなくって、まあ、消費者文化とか、 その今の社会の、まあ、表現みたいなところですね。まあそういうことを扱う経営学をやってます。で、その趣旨はですね、やっぱり価値を作るためにはどうしたらいいかっていうことなんですけども、その価値を作るっていうのは何もその儲けようっていうだけではなくって、やっぱり社会を変えていくには新しい価値を、まあ、提案しないといけない。で、そうなるときに、うん、文化が大事だろうと。文化を作らないと価値が作れないだろうと。まあそういう趣旨でずっと研究してます。はい。で、もともと実はサービスの研究をしてて、
はい、
2010年に、まあ日本に戻ってきて、この京都大学に就職したんですけども、まあそこから何をやり始めたかっていうと、東京のお寿司屋さんの研究をずっとしてまして、
はい。
お寿司屋さんに行ってですね、カメラを5、6台並べて、ボイスレコーダーを20台ぐらい並べて、まあ、
はい、
お客さんがどうやって親方に注文するのかみたいな、まあそういうなんをビデオに撮って、それを細かく分析するみたいな、まあそういう研究とかからずっとこう繋がってきた感じですね。
いやー、兄弟変人講座の山内さんの記事など拝読しまして、はい。はい、なぜ寿司屋の親父は怒っているのかみたいな。
はいはいはいはい。そうですね。はい。
いやちょうど読んでいる最中に寿司屋に行ったのでニヤニヤしてしまいました。
はい。いやだから不思議だったんですよね。サービスっていうのが、うん、その2010年ぐらいに盛り上がってたんですけど、やっぱり消費者っていうか、まあお客さんを喜ばせるっていう、
うん、
まあお客さん満足度を高める、お客さんに満足してもらうっていうことしか書かれてなかったので、
うんうんうん、
まあ寿司屋は違うじゃないかと思って、まあ明らかにこう喜ばそうとしてないみたいな。ま
あ、確かに。
で、それをじゃあ研究しようということでやり始めたんですね。うん、
面白いですね。何でも察して、先手を打つように相手の望むものを出していくようなおもてなしもあれば、
うん、
むしろ相手を緊張させて、敷居を高くして、何か、気配と気配の戦いみたいなのが起こってるようなそんな場もあって、お寿司屋さんは割と後者だし、
うん、
なんかレストランのね、敷居が高そうなところってそういうオーラを確かに醸し出していますよね。
そうですね、
うん、
まあ一般的なお店も実はそういうとこあって、まあ例えばカフェに行ってもですね、イタリア語が使われてたりとかして、まあよくわからないみたいな、
うん、
結局、まあお客さん否定してるんですね。まああなたにわからないでしょっていうか、まあ実はまあそうしないとやっぱり馴染みのあるもんばっかり出されてもっていうか、あんまり価値を感じないじゃないですか。
うん、
で、やっぱりまあお客さん知らないものを提示するみたいなことになると、結局そうやってあなた知らないでしょっていうジェスチャーになるんで、
うん、
お客さん否定されて、でお客さんそれをまあこれくださいみたいなことを言わないといけないんですけど、まあその時に背伸びをせざるを得ないっていうか、まあそういうなんかこう自己表現、
うん、
お客さん側の自己表現みたいなものが必要にはなってくるっていう、まあそういう感じですね。
うん、なるほどなるほど。非日常に一歩踏み出すためのいざないとして謎が入り口になっていたり、
うん、
映画の中でまだ何が起こっているのかわからない、なんでそこに置いてあるのかっていう花束とか、
うん、
この人は誰なのかっていうキャラクターがいる中で、その物語の深淵に近づいていくような、なんかそんな要素がありそうですね。
うん、そうですね。やっぱりその謎っていうのがキーワードになると思いますね。
うん。うん、いやあれ面白かったです。読んで自信のなさそうな人がお寿司屋さんに入ってきて、一番最初に大将が飲み物何にしましょうって言うけど。うん、そもそもメニューないのに何が頼めるか分かんないけど、とりあえず試されているみたいな。
そうですね、うん、
そう言われるとすごい緊張感が出てくる。
そうですよね。何の説明も何の情報もなしにね、あたかも簡単な質問かのようにするっていう、それがポイントっていうかね、
うん、
でまあね、ビールでとかで注文するんですけど、まあドキドキしながら注文するんで分かってしまうみたいな、うん、
はい、
そんな感じですよね。
いやー、これ面白かったですね。今日は結んでビールでとか、なんかこう言い訳が必要になっている時点で何か自信のなさが現れてしまっているっていうようなこと書いてありました、
ね。そうですね、うん。まあ普通しないですよね。コンビニ行ってね、今日蒸してるんでこのコーラくださいって言わないですよね。
言わないですね。なんかこう相手に承認してもらう必要を感じてしまって、 うっかり何か、意図せぬ自己開示みたいなのが起こっているような構図にも思いますね。
うん、そうですね。
うん、このサービス、この2010年前後にそのサービスというのが盛り上がっている中で、単に満足度を高めるだけじゃないんじゃないかっていう、その切り口を持たれている、うん、このタイミングっていうのはまだ文化っていうところには着目されていなかったんですか？すでにもう文化に。
そうですね。それほどは着目してなかったですね。ただやっぱり重要なのは自己表現っていうところは分かったっていうか。
はい。
だから、で、まあ、そこで先ほど今から言ってる新しい方法論も一緒なんですけど、うん、やっぱりニーズ、まあ、世の中やっぱりニーズを満たすっていうことを、まあ、結構中心に語られてて、まあ、ユーザーが潜在ニーズを持ってるんで、それを掴んで満たせば、うん、まあいいデザインができるんだとか、うん、まあイノベーションっていうのはニーズを満たすんだってあるんですけど、
はい、
そうじゃないよねっていうか、その、うん、それってまあサービスで満足させるだけじゃなくって、やっぱりお客さんが自己表現しないと、
うん、
お客さんの自己表現ができた時に、まあ結構大きな価値になるというか、なんか、うん、まあそういうところからの出発ですね。
うん、すいません。これ超興味津々なのですが、どういうことなんでしょうか？自己表現って何のことをおっしゃってるんですか？お客さんが自己表現できたってどういう状況なんでしょうか？
ですね。まあ、寿司屋で言うとですね、うん、非常にこう短い時間の中で、まあ試されるわけですね。
うん、
要するに、まあ知らないことを、まあ知らない世界をこう突きつけられるというか、うん、で、あなた知らないでしょっていう、そういう提示がされるときにですね、うんうんうん。まあ、その中で自分が、まあ、まあ知ってるよっていうか、いうこともあるでしょうけど、まあ知らないにしても、その中で自然に振る舞えるか、みたいなことが結構重要なわけですよね。
うん、
で、そうなって、まあ、ちゃんと振る舞えたときに、まあ、承認が得られるみたいなことになっていくんですけど、うん、
はい。
まあ、そのように、なんて言うんでしょう。まあ、自分、がどういう人かっていうのがそこで問題になったときに、そこで、いや、ちゃんと振る舞える人間であるっていうことが、うん、まあ、寿司屋の場合には、まあ、サービスの場合には重要になってくると思うんですね。ただ、それ拡張して考えると、やっぱり、どんなサービスにおいても、結局、マクドナルドであってもですね、
はい、
やっぱり、まあ、一見、ただ単に好きなもの注文して食べてるだけに見えたとしても、やはり、どこかには絶対自己表現っていうのがある。
うん、
と思うんですよ、うんうん、で、それ拡張して考えると、やっぱり世の中みんな自分を定義できないっていうか、自分がどういう人間であるかっていうことをうまく定義できないっていうことで悶々としている状況って結構あると思うんですね。うんうん、で、その時に、新しいこう自己表現の取っかかりみたいなものが提示されると、やっぱり、その時代を象徴するものになっていく。そういう構造があると思うんです。だから、過去のヒット商品とかっていうのは、やっぱりそういうふうに自己表現と関わってるから、まあ、その時代の人々の心を捉えて、その時代を決定づけたというか、そういうことになるんで、うん、だから、まあ、ニーズを満たすとね、やっぱり、まあ、お腹膨れて、当面、まあ、もういらないみたいな世界になるだけなんですけど、それで、こう、社会が変わるぐらい熱狂するかっていうと、やっぱり、自分をどう定義していくかっていう意味での自己表現っていうのに関わらないといけないんじゃないかなと。まあそう考えてるんですね。
面白いですね。私、デザインの仕事をしている関係で、自己表現というとどうしても、その自分なりのアウトプットとか表現、例えばそれは、まあ、絵を描くでもパフォーマンスをするでも何でもいいんですけれども、何か世の中に自分のクリエーションを投じるってことをその想像してしまうんですけど、ここでの自己表現は必ずしもそうではなくて、例えば消費文化の中である人がなぜそのプロダクトやサービスを選んでいる、どう選んでいる、その環境でどう振る舞うか、そんなニュアンスなんでしょうか？
そうですね。で、まあ、そこまで言うとですね、実は我々の基本的なスタンスっていうのは、うん、アイデンティティとか自己表現っていうのは内面から出てこないというふうに考えてるんですね。
はい、はいはいはいはい。
で、むしろ社会の側から、まあ、来たものに対して振り向くっていうプロセスの中で、うん、自己表現っていうのがなされるっていうふうに、うん、まあ、考えるんですけど、
うん、
まあ、いわゆる 主体化っていうか、人間がどういう人になっていくのかって言ったときに、うん、まあ、それって、その自分が、まあ、何もないところからフリーハンドで、こう、作っていくっていうよりも、まあ、社会の中で、いろんな表現が、呼びかけてくるんですね、うん。で、その呼びかけに振り向くことによって、自分がどういう人間になっていくかっていうか、まあ、そういうふうになっていくだろうという、まあ、そういうスタンスですね。まあ、そういう理論があると言いますか、うん、そういう考え方があるというか、まあ、そういうのに基づいて、はい、考えてます。
位相は違えど私も同じように思っていまして、あらゆる表現はやっぱりゼロから生まれるものでなく、まあロランバルトじゃないですけれども、その引用の織物の奥の方からそこに生じてくる。だから01で生み出すというよりも、生まれるっていうなんか自動詞が近いのかなと思っておりまして、
うんうん、
なんかこう人工的になかったものが現出するのではなくて、何か混沌とした社会にあるもの、記憶にあるものっていうのを無意識的に意識的に組み合わせながら、そこに生じる結果としてたまたま組み合わせが新しく見えるとか、まあ、実は新しくないけど今の時代に置かれると何か意味を持つっていうことに過ぎないのかなっていうのは常々作り手としても思っているところです。
うん、そうですね。だから、まさにその通りで、多分、渡辺さんと考え方共有していると思うんですけど、やっぱりその近代主義批判みたいな、まあその、まあ要するに主体の内面からこう想像力が湧き上がってきてなんか表現するみたいなっていうのは、うん、まあ18世紀末にロマン主義ができてからの話なので、
うん、
で、まあ要するに近代のに作り上げられたもんなので、
うん、
で、それがまあ60年代とかに批判されて、まあバルトとかまあそういう議論になってるんで、
はい、
まあそれは乗り越えたいなっていうところがありますよね。
うん、そうですよね。いや、実に。そして、まあちょっと時代が違いますが、現代アートの世界とかでも、まあデュシャン以降、むしろ自分で手を動かさない、その鑑賞者と共に作り上げる解釈によって作品は完成するんだっていうような考え方も出てきますもんね。
そうですね。だから結局な、全てのものは参照でしかないっていうか、引用でしかないっていうかね、うん、だから、まあ、皆さんが考えている最も個人的な言葉、例えば、まあ、誰かに告白するみたいなね、
うん、
まあ、あなたを愛してますみたいな言葉ってもうありとあらゆる人に使い古されてきてですね、
うん、
で、それってそういう言葉使う人いないですよねっていうか、
うん、
で、結局それを、まあ、大体、まあ、あなたを愛してますなんていうことはなくってですね、いや、本当に愛してるんだよっていう、なんか、なんで本当ってつけんのみたいな話ですけど、
はい、
要するにそれ使い古されてるからであって、
うん、
だから、まあ、結局、その、自分の最も、表現するって言った時でも、
うん、
その言葉は、まあ、もうすでに引用でしかないっていうか、まあそういうことですよね。
そうですよね。ちょっとすいません。この話自体は僕の大好物なんで深掘りしたいんですけど、でももうちょっと、山地さんの研究の話に勝手に戻しちゃうと、
はい、
消費文化の中で自分自身が社会から受け取るサービスプロダクトに反応する。で、その反応するときに自己表現が起こっているっていうのは、つまり原理的にはもう能動的に私はこういう趣味を持っているんだっていうことを選ばなくとも、消費者圏の中で生きていれば全員がいつの間にか表現してしまっているっていう意味でよろしいんでしょうか。意識していてもしなくても。
そうですね。何らかの、SNS 見てたらいろんなものが呼びかけてくるわけですね、
うんうん、
呼びかけてくる、その中で何かに振り向いていくじゃないですか、
うん、
でそういうものを日々やっていることで、まあ、自分っていうのが定義づけていくっていうか、
はい、
まあ、そういうだから、まあ、コカ・コーラが呼びかけてコカ・コーラに振り向いてコカ・コーラが好きになって飲むわけですけど、
うん、
まあ、そこには一つイデオロギーがあって、やっぱり呼びかけがあって、
うん、
で振り向いていって、で、だから、ね、みんな、全員がコカ・コーラみたいなのを発明したわけでもないし、
うん、
だけど、まあ、それを飲んでいる姿とか、それを好きな自分みたいなものっていうのが、やっぱり自己表現になっていきますよね。
うんうんうんうん。
そんなイメージですよね。
なるほど。まあ、なんか、戦略的に意図する自己表現もあれば、まあ、消極的にいつの間にか放たれてしまう表現もありそうですよね。
そうですね。うん、はい。
なるほどです。で、これ、講座を受け させていただいてすごく面白くて、その後懇親会の立ち話でも僕から山内さんに質問させていただいたポイントなので、ちょっと繰り返しちゃうかもしれないんですが、その先生が講演、まあ研修とかもしくはブログ記事、まあダイヤモンドオンラインとかの連載で挙げられているいろんなビジネスの事例が、マクドナルドだったりスターバックスだったりユニクロだったりするときに、まあかなりその普及していて、まさにこの一時代を作った、まあそういう意味では文化を作ったと言えるとは思うんですけれども、言えるが、なんか文化っていう言葉から僕が勝手に想像する偏見からは遠いというか、あまりに資本主義の中心に位置してしまって、むしろその資本主義と文化の間でそのバチバチする部分の渦中にあるものに見えてしまって、なんかこう解釈が難しいぞという部分もあるんですけど、結構その意図的に資本主義の真ん中を位置、まあ一文化を作ったっていうものをなんかピックアップされてるのかなとも思っていて、この辺の意図をちょっと伺ってもよろしいでしょうか。
まあ要するに結構ひねくれてるわけですよね。そのマクドナルドなんて文化と対極にあるみたいな、あの考え方が多分浸透していてとか、あるいはマクドナルド行くときに自己表現っていうか緊張感も何もないしみたいな、なんかそういう理解じゃないですか。
そういう感じします。
で、その中で、いやいや、マクドナルドの価値っていうのは実は緊張感から生まれていて、そのなんか実はそれは文化を作ったからでみたいなことを言いたいっていうか、逆張りをしたかったっていうか、
なるほど。
だから結構だからそれはね、あの悪い癖で足かせになってしまってるとこあるんですけど、まあそういう意味だと分かりにくくなってしまったのはちょっと申し訳ないなっていうか、
いやいや、まあいや
まあそれもあるし、やっぱりなんて言うんでしょう。説明するのに、きちっと根拠を持って説明するのに、やっぱり文献も多いし、
はい、
かつみんな知ってるし、
うん、
で、まあその中で誤解されてる、まあ文化なんてないって誤解されてるっていう時に、
うん、
まあそういうのを使ったら、こういうものでもまあ文化がある、あ、そうなのかって分かった時に、腑に落ちるかなと、そういうふうに思ったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、それを今、山内さんの、口から言葉にしていただいて、すごいなんか安心感が得られたというか、文化なんてないと誤解されているものこそ、かつてその文化を作ってきた中心人物だったんであるっていうことを改めてこう提起している。あ、すごい安心を得ました、今。よかった。今日、資本主義と対立するアートみたいな話ができると面白そうだっていうようなコメントをね、事前のチャットで山内先生からいただいていて、
うん、
で今話していたこととも何か近づいてきそうですよね。ロマン主義とか。
そうですね、はい。ちょっとその話にまあ行くとですね、まあ結構ややこしいんですけど、だからアート思考、冒頭でアート思考みたいな、まあビジネスでアートが、まあ、議論されてるときに、やっぱりビジネスにアートが役に立つとか、あるいは、まあアートを参考にして、その創造性を伸ばそうみたいなことだとか、まあそういうふうなことが議論されているんですけど、
はい。
いや、そもそもその前にビジネスとアートの関係をもう一回考えた方がいいんじゃないかっていうか、で、結局そのアートをで、やはりアンチ資本主義の構造で、やっぱりこれまで来たっていうところがあると思うんですね。
はい。
で、だからこそ面白いっていうか、で、
うん、
まあ結論から言うと、まあ基本的にアート、資本主義とアートっていうのは相入れないものなんですけど、
うん、
今その境界もかなり撹乱されていて、
うんうん、
結局、まあ今資本主義どういう段階かというと、やはりこう、市場で流通してしまうともう価値がないみたいな。
はい。
まあそういうサイクルですよね。なんか、うん、今テレビで CM が受けないとかですね。まあ、そういうのも全部一緒だと思うんですけど、そのマーケティングして売ろうとした瞬間に陳腐に見えるというか、
うん、
で、もう流通して価格がついてる時点で、まあ、 価値がないように思ってしまうみたいなサイクルに入ったと思うんですね。
うん、なるほど。
で、その時に面白いのは、資本主義って、まあ、実は昔からそうなんです。19世紀からそうなんですけど、市場の外から価値を借りてきたっていう歴史がずっとあるんですね。
うんうん、
で、まあ、その中で、今、それが行き詰まって、行き詰まってどういう状態かというと、やっぱり資本主義を批判するものが資本主義の中で価値がある。
うん、
まあそういうふうな段階に来てると思うんです。
はい。
まあアート市場なんかがそうですね。アートマーケットって、その資本主義批判をした作品がアートマーケットで高い価格がつくみたいな世界ですから、
うん、
資本主義批判をするっていうことは、なんかそこにオーセンティシティというか正当性みたいなのが出るんですよね、
はい、
まあ、市場に取り込まれていないという意味で、
うん、
そういう段階なので、アートと資本主義の関係もっとちゃんと捉え直す方がいいよっていう、まあいいんじゃないかっていう問題提起ですね。
いや本当にそうですよね。そのなんというか、先進国がいかにそのサステナブルで行こうと言っても、そのしわ寄せが国外、まあ、途上国側に向いてしまっている、そこから安く輸入している、例えば食材なり、エネルギーなりで、もし成り立っているとしたら、全然本質的にサステナブルになってない。その、外部に依存しちゃってるような状況みたいのがある限り、みたいな意味でも、その、ね、資本主義を駆動する外部内部の関係っていうのがありそうだなと思いつつ、アートも、なんか、相似系にあるように思いますよね。その、コンセプチュアルアート以降、現代アートではよりそうですけど、
うん、
その現代アートってそもそも原理的に定義ができないというか、アートとは何かという問いを自らに向けて投げかけ続ける仕組みなので、
うん、
定義から逃れ続けること自体が現代アートの、宿命であるとも言えそうで、そ
う
です
ね、うん、まあ定義を破壊してきたみたいな歴史ですからね。
そうですよね。で、なんかそのアートの外側に、まだアートの外側にあるものをギリギリ中に含められないかっていう継続的な、なんか自己破壊、自己再定義の運動だとするならば、うん、ちょっと資本主義に似ている、なんか相似系のなんか構造がありそうだなと思いますよね。
そうですね。まあ、資本主義もね、まあそういう意味だと自己破壊してっていうことで、
うん、
まあそれを糧にして生きてきてるっていうところはありますし。まあ、ただですね、やっぱりこれ、アートとか、まあ、エステティクス、美学っていう概念自体が、まあ、最初から、はい、まあ、要するに18世紀の終わりから考えられた時に、
うん、
やっぱり資本主義批判の力がすごくそこに込められているなっていうのは、
うんうん、
あるんです。まあ、うん、その、まあ、例えば、1910年代のアバンギャルド、から始まったというよりも、もう最初からそうなんじゃないかっていうか、そういうところまで遡った方がいいんじゃないかっていうことですね。
ふむふむ、どういうことなんでしょうか。
あ、まあ、例えばですね、まあ、アートっていう概念が、まあ、いわゆる美術ですね、っていう概念は、まあ、18世紀の大体中頃ぐらいから使われ始めるっていうか、まあ、それまでは実はアートって存在してなかったっていうか、まあ、絵師みたいな人はいたとしても、まあ、アーティストっていうのはいなかったというか、まあ、そういう歴史があって、で、まあ、今のアートっていうのは基本的にロマン主義から始まると思うんですね。だから18世紀の終わりぐらいから始まると思うんですけど、で、その時にやっぱり美学も打ち立てられてるんですよね。
うんうん、
で、まあ何を言ってるかというと、1790年にイマヌエル・カントが判断力批判っていうのを書いたと。まあこれは美学を打ち立てようとしたわけじゃないんですけど、美的判断っていうのを説明してくれたと。うん、ちょっとややこしい話になりますけど、簡単に分かりやすく説明すると、美的判断っていうのは何か美しいと思って判断するわけですけど、
うん、
その判断っていうのは基本的になんか、概念とか目的とかそういうものが入ってはいけないんですよね。
うんうん、
利害関係とかね、そういうのが入ってはいけなくって、うん、だから、例えばなんか美しい宮殿を見て、それを美しいという判断をするときに、いや、これはその民衆を虐げて借り出して作ったんだっていうと、まあその時点で美的判断ではないというか、
うんうん、
そういうのを取っ払って、それ自体を判断するっていうか、
うん、
で、これ特殊な判断なんですよね。
はい。
で、これ結局何かっていうと、そういうものを取っ払うっていうことは、結局目的とかそういうものを に組みしないものっていうことですから、
はい、
でその1790年にそういう書いたんですけど、その頃資本主義とか産業革命がすごい盛り上がってた時ですから、
うん、
結局なんかそういうものの外部にある判断としてまあ位置づけられるわけじゃないですか、
はい、
その儲けるために目的とか、うん、あるいはその人々を喜ばせるための目的とかそういうことじゃないっていうか、それ自体が重要ってね、
うんうんうん、
でそこから始まるんで、だからアートっていうのは、わかりにくいじゃないですか。
はい。
で、これわかりにくいのは別に教養がないからわからないわけじゃなくって、もともとその、なんかそういう意味とか目的とかそういうものを一旦分、まあ切断する試みとしてあるわけで、うん、まあそれ意味を宙づりにするっていう言い方をしたりしますけど、
うん、
だから、もともと意味を宙づりにする活動なので、まあ、わけ分かっては困るというか、
はい。
まあそういうもんだと思うんです。だから感性っていうのはその論理的に説明できないって、まあそういうことになっていくわけですけど、
うん、
だから、でね、そこを考えたときに、その、まあ資本主義っていうのは一貫してわけが分かって全部ビシッと、こう、論理がつながらないといけないわけですけど、
はい。
まあ、そういうのを中断するようなものとして、まあ構想されたっていうかね。
うんうんうん、
で、まあ、で、その後の歴史って、まあ基本的にアートは資本主義からまあ独立してきたっていうか、だから結局19世紀にまあ芸術のための芸術みたいなのができた時に、
はい、
経済的に成功したアーティストは偽物だみたいなね、
うんうん、
その、絵が一枚しか売れなくって苦悩のうちに死んでいったアーティストの方がなんかアーティストとしてすごいみたいな、
はい、
要するに、経済的な成功とアーティストとしての成功っていうのは反比例するみたいな考え方とかって、近代ので初めて生まれたというか、
うん、はい。
まあそういうもんだと思うんですね。
うん。
だから、まあそういうものをずっとあってアートがあるっていうか、だから結局資本主義ができた時点でロマン主義ができたということは、結局その資本主義を批判する形で、まあ資本主義と対になってアートっていうのが、こう作られてきて、お互い反発しながら作ってきたっていう、そういうことだと思うんですね。
いやーそうですよね。意味を宙づりにする行為みたいなの、僕も本当に大事だなと思っていて、かたや仕事では組織に向けてミッションやビジョンを言語化したりビジュアル化したりという仕事をしてるんですが、すべての判断基準や評価基準をそこに紐づけることがいいともされてるんですが、なんか遊びがないとそれはそれで窮屈だなと思っていて、面白いからとかっていう理由でミッションやビジョンと関係ない行動をも許せるような組織でないと、本質的にはなんかまあミッションとかビジョンが叶ってしまった瞬間に存在意義がなくなるってことにもなりかねないので、なんかこう、
はいはいはい、
遊びを内包する活動が資本主義の中にもないと、すべてまあ目的、合理的に考えるだけだとちょっと無理があるよなってのは常々僕も思うんですね。でただなんていうか、そのこのアートフォーアートセイクみたいなものも大事だと思いつつ、あくまで個人的な印象としてちょっと 100% 額面通りには受け入れられない部分もあって、
うんうんうん、
ちょっと今からこの話を始めちゃうとちょっと今週に収まらないかもしれないんですけども、でもなんとなく始めちゃうと、なんていうか、例えばマックス・ウェーバーの価値合理的、目的合理的みたいな、こういう目的に資するものと、そうじゃなくてそれ自体が目的になるものっていう構図っていろんな場面に出てきてるなと思うんですね、うん、もうちょっとあれ社会学よりだとコンサマトリーとインストゥルメンタルみたいな概念をパーソンズとかが言っているなとか、ジャンル違いだとうっすらつながってるように見えてくるのは、うん、レヴィストロースのブリコラージュとエンジニアリングもなんか似てるような気がするし、うん、現代だとベルガンテ教授の意味とソリューションの対比みたいなのもこれにうっすら似た構造に見えてくる、問題解決とかロジックの分かりやすいところ、計画によるんじゃなくて偶然や思いつきや、うんうん、それ自体に価値がある、なんか時に手段とか様式を重んじてしまってもいいんだよっていうような、なんかそんな許しっていうのは僕自身も大好きなんですけども、
うん、
なんか個人だとうまくいくんですけど、なんかこうコミュニティとかになった瞬間に 何かを重んじて何かを重んじないっていう対立構造になってしまって、うん、突然うまくいかなくなるんですよね。
あ、
なんかアート至上主義の人と、うん、ゴール至上主義の人の間でハレーションが起こってしまうとか。
あ、なるほどね。
うん、うん、で活動を目的と捉えるのか手段と捉えるのかで、あの手段と捉える人は常にそれが交換可能なのでずらしていこうとできるんですけど、目的と捉える人はいやこの表現がしたいんだっていうところに肯定してしまう構造。
うんうんうんうん
うん、
うん、それはね、そうなんですけどね、こう考えると分かりやすいかなと思うんですけど、これだから結局難しいのはね、うん、ビジネスって考えた時に相反するものが2つあると思うんですね。
はい、
1つは消費者の求めるものをきちっと提供して、はい、うん、利益を上げるということと、
はい、
もう一つはそこで一つの、まあ、価値を作り出す、まあ、これは例えばブランドを作るとかってそういうことだったりもすると思うんです。でその時にですね、ブランドってね、結局消費者から見た時にブランドって自分たちをのことを考えて喜ばそうとしてくれてるものってで、ブランドにならないわけですよ。
うんうんうん、
で、ブランドってやっぱり、なんじゃこれはと、この人たち気が狂ってると思った時に、ブランドってできるわけですよね、
うん。
で、それとね、要するに、まあその気が狂ってるっていうのは、要するにそこでなんか意味の宙づりが起こってる、よくわけわからないものっていうものがあるわけなんですけど、
うん、
で、そのブランドがあるから、今度その企業が、まあ作るものに、まあ、お客さんお金払うっていう側面があると思うんですね。
はい。
で、これって実は、こう、相反するものだと思うんですよ。
なるほど。
だけど、その前者の方しか、みんなこう、語ってないところがあって、実は結構後者が大事だっていうか、
うんうんうん、
まあ、ある商品があってですね、
はい、
消費者の方を向いていて、
うん、
消費者の、まあ、かゆいところまでこう、手を伸ばしてですね、まあ、うん、消費者のニーズを満たそうとして、消費者の方を向いてる商品っていうのは、なんか息苦しく感じるんですよね。まあ、便利だし、うん、まあ、いいんでしょうけど、で、まあ、それになんか、こう、その商品に熱中することは、熱狂することはないっていうか、
うん、
で、例えば、アップルの商品みたいにですね、まあ、アップルが正解だって言いたいわけじゃないんですけど、アップルの商品ってどっか違うとこ向いてるわけですよ。ユーザーの方を見てないわけですね、
うん。
で、違うところを向いてて、で、ユーザーにしてみれば、どこ向いてるんだと。要するになんかよくわからない部分っていうのは必ず残すわけですよね。
そうですよね。
で、うん、まあ、典型的にはですね、まあ、スティーブ・ジョブズが変人だっていう、まあ、ユーザーに見えないところの配線の美しさにこだわったりとかね、わけわからん人ですけども、うん、まあ、わけわからんというのは経済合理性から考えると、資本主義の合理性から考えるとわけわからんというだけなんですけど、まあ、それで、だけど、なんか違うところを向いてると、
うん。
で、そういうものにやっぱりみんな惹かれて熱狂するっていう。で、その両方があるときに、
はい、
私は後者の方をきちっと語らないといけないと思っていて、
うん、
で、そういうことがほとんど語られてない、前者の消費者中心っていうのがいいっていうのが正解になってしまってるので、
うん、
まあ、消費者中心っていうのはあんま良くないと思うんですけど、
なるほど、
その消費者中心っていうことが今のこうメインストリームになってるんで、いや、そうじゃないでしょっていうか。
いや、これすごく大事なポイントですよね。レディオヘッドというバンドがアルバムを出すごとに作風を変えていき、その尻尾をつかませないというか、レディオヘッドとはこういうものであるっていう存在から自分たちが一番逃げ続けること、まあ自己破壊、自己再定義を繰り返すっていう、まさにその現代アート的な機能を自分の機能、振る舞いを自分たちの中に持っているからこそ、熱狂をする人がたくさんいるっていうのは一個言えそうな気がしますよね。
うん
うん、というふうに、このテーマもさらに深掘りしていきたいところなんですが、今いい感じに時間が来てしまいまして、引き続き来週も、伺っていきたいんですけれども、今回はですね、京都大学の山内豊さんをお呼びしつつ、資本主義とアートの関係、歴史も振り返りながら、そのあたりをお話ししてまいりました。山内さん。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、
をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。